呼吸するお寺大手院がお届けいたします。インターネットラジオロストチャレンジ、この番組は大手院という大阪天王寺区にあるお寺を、拠点に活動している大手院寺町クラブがお届けをしております。毎回、4回シリーズでお話を伺っておりますが、今回は、ドイツエアランゲンに在住のジャーナリスト高松平蔵さんを お招きいたしまして、背景日本へという大きなタイトルで、そうしたドイツエアランゲンという街に移住して改めて見えてくる生活システムと地域ビジョンの違いとは、そんなお話を伺っております。聞き手は、名乗っておらなかった1回目を今恥じておりますが、大手院寺町クラブの、山口が、務めさせていただいております。高松さん、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先ほどはエアランゲンと高松さんとの出会いを伺いました。エアランゲンという町に出会うよりは、その町に生まれ育った、今のパートナーの方に出会われて、そして、改めてその方が育った文化的な背景、あるいは背景にある文化、それを、見つめることで、その町に住もうと、そういうふうに、思い立つ、その、いろんな事柄を、1回目にお伺いしました。ではということで、今回はですね、ぜひじゃあそのエアランゲンという町、まあ、ドイツに、いろいろ思うところもあったということも、先ほど最後に、1回目の最後にいただいたんですが、まあ、改めてこのエアランゲンという町に住むことを最終的に選ばれたと、あるいはもう最初からもう決まっていたかもしれませんが、エアランゲンという町でどのような暮らしを、過ごされているのか、ぜひそのあたりを伺ってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドイツの中でもエアランゲンだったんですか？ドイツだったらエアランゲンだったんですか？
あ、これがね、非常に鋭い質問ですね。第一部でも申し上げたんですが、私自身はそのドイツに対して思い入れであったりとかね、はい、憧れっていうのが一切なかったんですね、はい、ですから私にとってのドイツっていうのはそのエアランゲンが最初だったんですよ。で、しかもその、もうちょっと具体的なライフスタイルということで言うと、最初に結婚してその1週間ぐらい行ったことがあるんですが、その時は当然その妻の実家の方で泊まってたんですね。
はい。
じゃあその時に初めて、まあ、競技の狭い意味でのドイツ人の生活っていうのを体験して見ることになるんですが、その妻の実家の、両親のですね、ライフスタイルが私にとってドイツ人の生活だったんですね、ですから私自身はですね、ドイツへ移住したっていうよりもエアランゲンへ移住したっていう意識の方が強いですね、
ですぐこうなんかフィットしてったんですか？フィットなドイツの話をしてなんか英語でごまかしてる気もしないもんですが、そのじゃあ街に住もう、まあ一旦その98年から2000年まで一旦住まわれて、まあ2002年からもその街に住むってことは、家族経営という言葉が実はその第一番区でキーワードになってたんですけども、どういう、こう仕事と暮らしを送られようという展望があって行かれたんですか？
まずね、そのジャーナリストとしては、はい、地域報道っていうのに基本的にこう自分の住んでるところを取材対象にして、やっていきたいなっていうのは一つあったんですね、はい、で今ジャーナリストとしてはっていうふうに申し上げましたけども、こう第一部でもちょっと出てきた話ではあるんですが、やっぱりその一人の人間っていうのはいろんな人格、まあ、があるわけなんですよ。で、多分山口さんもそうでしょ。今紹介するとき応天院のっていうふうにおっしゃいましたけども、
はい、いろいろね、まああるんですよね。
そうですよね。で、場合によっては名刺がいっぱいあったりとかね、
はい、そういかに一枚に集約するかっていうとなんか文字が細かくなってくるので、
そうですよね、
その場その場で変えることに、
そういうことが出てくるわけですよね、はい、でそれ名刺っていうのは一応仕事であったりなんかこう、はい、公の立場っていうのを表明することであ あるので、まあ、名刺だけでもそうやってたくさん持ってる人がたまにいるわけです、
はい、
では名刺を持たない側の自分ってもう当然あってですね、でそれは例えばその家族経営っていう立場から言うと、はい、夫っていう立場もありますし、父親っていう立場もあります。
なるほど。
で家族経営の中で、例えばそのあれですね、その プランナーを役割するときも、あの、はい、プランナーの役割を果たすときもあるし、
機能別にいろんな、
そうですね、
役割がありますね、
そうですね、
なるほど、
プランナーもあるし、その例えば財務大臣っていう役割もあるかもしれない。
はい、
であるいはその家を引っ越しする、家の中をやるって言ったら大工さんもどきのことをしなきゃいけないことだってあるわけですね。であとその私自身がですね、ドイツへエアランゲン行った時っていうのは、他にはやはりその外国人になるという人格も出てくるわけです、うんうん、でさらにあの外国人なんだけども、別に 2,3 年でその単身赴任みたいにですね、うん、こう帰っていくわけじゃなくて、うん、ある程度、まあ、いつまでどうエアランゲンに住むかっていうのは未だに未定ではあるんですけども、うん、ね、とりあえず住民になってくるわけですね、うん、で、であるがゆえにですね、あの、今のところ、その、今、くしくもね、その、いろんな人格があって、名刺を一枚にこうまとめなきゃいけないっていう話が出ましたけども、それで言うと、関西系エアランゲン市民っていうのは、割と自分の中ではしっくりするんですよ。
まあ、こう、一括りにするとそうなる。
そうですね。
それはなんか、って言われてもピンとこないけども、まずはそんだけ統合をして、人格を位置づけてみよう。
そうですね。で、あの、まあ、してみよう、統合してみようっていう、しなきゃいけないっていうこともないんですけども、はい、まあ、
しっくりくるなって、
うん、あえて言えばそういう感じですね。で、大体その外国人になるっていうことはね、
はい、
あの、日本人だろっていうことが、あの、出てくるわけですよ、次に。うんうん、で、それはその、日本にいるとですね、私たちは、私は日本人ですってわざわざ表明する必要もないし、
はい、
あの、特にその、日本人でしょって他の人から確認を求められるっていうこともないわけですよね。うんうん、で、あの、ところがその外国へ行った途端にですね、まずはそのアジア系の容姿ですから当然、うん、あの、中国人かって言われるんですよね、言われることがあるんですよね。
いや、その、はい、うん、大体高松さん今風貌をお伝えするとですね、ちょっとおしゃれなメガネと、
ありがとうございます、
口ひげと、あと全体、あの、顎から、こめかみじゃない、なんだ、もみあげの方にずっとひげが伸びていて、で、髪の毛後ろでちょっとこうくくっていらっしゃるという感じですね、はい、で大体今ピンクの長袖のシャツを着ていらっしゃる、なんかおしゃれな感じがしますけど、
ありがとうございます。
それはむしろこうビジネスに長けた中国由来の、まあ、歌人と言われるような方ではないかって思われるんですか、ね、
あ、そうですか、そういうイメージですか。
中国から来たのかっていうふうに言われると、いろんなところにこうのこのこ出ていくというふうなことで、
あ、なるほどね、
若干揶揄をしてですね、なんかドイツの人がこうエスプリ、ドイツでエスプリって言うんですけど、なんか気の利いたことを言ってるのかなと思ったんです。そういうわけでもない。
そういうわけでもないですね。単純にまあアジア系の人を見たら、その中国っていうのがイメージとして大きいんでしょう。まあ、
人数も多いですから、
ね。そうですね。で、まあ、ただね、まあ、詳細にしていくと、その、我々もその中国の方か韓国の方かっていうのをなんとなくこう区別つけますよね。
はいはい、
で、そういう細かい部分で、あの、区別をつけられる人っていうのはやっぱりドイツにも増えてるので、で、要するにまあ、外国人が増えとるということなんですけどね。はい、で、あの、まあ、それちょっとあの話が回り道になりましたけれども、うん、外国へ行って初めて日本人だっていうのを表明したりとかですね、うん、あるいは周りからこうお前は日本人なんだなというふうにこう位置づけられるわけですね。で、あの、しかしですね、こう、やっぱりその自分の感情ということで言うと、日本にいるとやっぱり関西人やしなみたいな言い方はしますよね。
はいはい。
で、笑わせてなんぼやとかね。うんうん、つまらんダジャレも含めてそうだし、その感情表現一つにしても、はい、あの、関西弁でしかできない感情表現っていうのはやっぱりあるわけでしょ、うんうん、で、そういうことを突き詰めていくと、その高松平蔵っていう人格を作っていくのに、やっぱり関西っていうのがやっぱり大きいんですよね、
うんうん、
日本中よりね、うん、で、あの、で、一方で、その、もし、あの、市民でもあるわけですよ、やらないのね、はい。で、それはやっぱり、あの、自覚するのは子供が学校に行ってですね、もう普通の生活、朝パン屋さん行ってパン買いに行ったりとかね。うん、で、買い物したって、あの、英語で話しかける人はいないわけですよ。うんうんうん、これやっぱり地元に住んでる人だなっていう意識で、うん、話しかけられていくわけであって、うん、その実感っていうのはやっぱり市民なんですよね。エアランゲンのね、うん、そうすると関西系エアランゲン市民っていうのが一つのアイデンティティの表現かなというふうに思ってます、
うんうん、最近はもう一つのなんか顔があるというやに 実はフェイスブックで私いろいろ
そうですね、
今回のこともぜひっていう話を最初でフェイスブックで高松さんだっていう話もこう思いつきながら、
はい、
言ってたんですが、コラム書きましたっていう記事を見ていただいて、柔道のなんか雑誌に
そうなんですね
コラムを書かれた、
はい、
なんでって最初思ったんです
けど、つながんないでしょ、
はい、これなんか言われというかご縁があるんですか。
そうですね、
ジャーナリスト活動の一環、
一環になってますけどね、はい、今はね、でそのジャーナリストって言った時ももう一つ言わなきゃいけないのは、市民ジャーナリストっていうのが、ここ何年か前に、いろいろ出てきてましたけど、
市民メディアとかああいう話
ですね。そうそうそうですね、そういう文脈でね、はいはい、でも、私の感覚から言うと、そのもともとその地域に住んでる地域を取材したいっていう気持ちがあったので、ジャーナリストも市民だよという意識の方が強いんですよ。
なるほど。
で、まあ、むしろそういうアプローチなんで、まあ、学術的な言い方をするとね、あえてフィールドワークになっちゃうんですよね、要するにね、住みながらその現実で何が起こっとるのかっていうのを考えて、時には取材をして、でそれを解釈していく、でそれで、まあ、私の場合アウトプットするのが日本語の記事ということになるんですが、学術的なアプローチでいうとこれ完全にフィールドワークなんですよ、で、あとその今その柔道家っていう話が出てきたんで、そのことで言うとですね、だんだんこうおっさんになってくると無理が効かなくなってくるんですよね。で、その例えば、まあ原稿を書くので、まあ、腰痛であったりとかね、肩こりであったりとかね、山口さんもどうですか、そういうの。
私は大体そもそも、肩こり腰痛持ちかつ高血圧、
まだお若いのに大変な、
視力と身長以外の数字は大体健康診断で全部高い。
それは大変ですね。
なんかこれもネタにしたらあかんやろって、献血に行ったら内科に行けって言われる僕の血はいらんのか
なんかその辺をお聞きすると私の方が聞き手にならなきゃいけないようになってくるんで
いい余計な話です。
いえいえ、とんでもないです。
ただ本当肩とかでダメなんですよ。
大変でしょ。
マッサージとかがあったら、行きたいなと思っているんですけど、時間がないっていう。
そうでしょう。
次のとこに行って
しまう。そうなんですよ、はい、それがあるんですよ、はい。そこで私の妻がですね、はい、まあ、私がやる前に長女がちょっとやりかけてたんですけども、はい、じゃああなたもやったらっていう話になったんですね。で、もともと私はそのいわゆる体育会系であったりとかそういうのに、10代の時非常に嫌悪感を覚えてた側の方でして、筋肉バカとかああいうバカにし方するようなありますよね、はい、どっちかというとそのバカにする側の方の人間だったんですけども、でさすがにおっさんになってくるとこれはちょっと自分の体メンテナンスしなきゃいけないっていうんで、でまあ、家内の勧めもあったので、じゃあ行ってみようかっていうことで始めたんですね。だから最初はそれが5年ぐらい前、でそれで始まったんですけども、するとですね面白いことがいっぱい見えてきたんですね。で、それ具体的に何かというと、その私自身はそのドイツのことをですね取材して、それを解釈して価値付けして、それを伝えるということをやってきたわけですね。で言ってみれば異文化をいかに解釈するかっていう機能がですねある程度自分でノウハウなり考え方ができてきてるわけです。で、でそういうところから見たときに、日本でですねドイツのいろんな考え方とかあるわけですけども、やや違和感を覚えるようなことが見えてくる、はい、でその柔道というのはその逆だったんですね、
はいはい、
で柔道というのはもともとその侍のその接近戦の技術、柔術だったわけですけども、はい、それをその加納治五郎という人が、はい、柔道という形でですね、はい、その知識体系としてあるいは身体の技術として体系化していって、柔道というふうになるわけなんですが、所詮それでもその東アジアのね、身体文化を背景にしたものでしょ、でそれがそのやっぱりそのヨーロッパへ出ていった時にですね、どういう需要のされ方をするのかということが出てくるんですね。でその辺でその柔道文化需要としての文化をどう受け入れるかという問題としての柔道っていうのに非常に面白みというか、 見てみる価値があるなというふうに思えたということがあるわけです。でそれをやっていこうと思うと実際自分で日本での柔道体験というのがほとんどないもんですから、はいはい、実際やっていくわけですね、うん、でそうこうしているうちに話が長くなるので短く言うとですね、いろんなこう経緯があって、幼稚園で柔道コースなんていうのをやってもらえませんかっていう依頼が来てね、それでその
町の人になっていくわけです
ね。そうですね、だからそういう、うん、関係ができてくるっていうのも市民だなっていう自覚っていうか、うん、私自身その実感として出てくるわけですよね、うん、でそ、うん、でそれで最近は柔道家、へっぽこ柔道家って言ってるんですけど柔道家っていう人格もできてきたかなというふうに思いますね。
今のお話を伺っているとドイツ語ってそもそもできたんですか？
あまり聞かないでくださいね。長くいる割には下手くそですね。
そういう中において、もう町の人と、人口10万人の町ということもあるのかもしれませんが、はい、混じりながら、そして日々の営みを、まさに家族の単位で過ごされながら、この日々、生活を送る、これってものすごく都市自体が持つその文化的な豊かさっていうんですかね、
そうですね、
それがやはりエアランゲンという町が環境の町と言われ、環境というのは単にその、いいことをしているということじゃなくて住みやすい、
そうですね、
住み応えがある、はい、そういうところがあるような気がするんですけど、はい、そういう意味ではもう今日本でもかなり創造都市とかクリエイティブシティとかですね、単にいろんなものが生み出されるだけではなくて住みよい、住み応えがある、そしてその街をどんどんこう次の世代に住み継いでいきたい、そういうふうによく言われることがあるんですけど、なんかそのあんまりその私はモデルっていう言葉は、
そうですね、
使ってはいけないような気がするんですけど、それが本当にできてる、普通になんかある街っていうことで、特別なことじゃないところが非常に魅力的だなというふうに感じたんですけど、
はい、そうですね、そうですね、難しい話とかモデル云々っていうのは、ちょっと横置いておいて別の言い方をするとね、別の言い方というか、娘がですね、パパ日本で何喋んのって言うんですよ、公園とかあるんだよっていう話をするとね、でそれでよくいつも言うのがですね、エアランゲンに住んでたら楽しいこととかいっぱいあるやろって言うんですよ、で例えばそれはその公園行ってブラブラするとかね、楽しいことっていうのはね、で例えばあとはその、子供は退屈してもう帰ろうという時あるんですけど、ミュージアム行ったりとかね、で劇場見に行ったりとかね、でそういうことをいろいろやるだろうっていう話を娘とするわけなんですよ、はい、で例えばその公園のこの芝生がいっぱいあるところでのんびりするのでもいいんですけど、自分たちでその庭を持とうと思うと大変やろ、でその大変なんやけど、これ整備する人もいるし、土地が誰がどうするかっていう話もあるし、でそれをやってるのがな、結局みんなで税金っていう形でお金出して、でそういうことをみんなが使えるように作っとるんやで、ってでその税金っていうのを集めよう思うとな、その働いてる人とかその会社とかいるやろ、でその会社をだからその町が一生懸命呼ぼうと思ったりとかして、だからそういうのをぐるぐるあるんやねん、でそういう話を偉そうに難しそうな顔して喋ってくんねんっていう、そういう説明するんですよね。
お子さんは分かりますか？
なんとか分かってくれるみたいですよね。
町が好きなんでしょうね。
町が好きっていう、当然ね、いろんな刷り込みとかあってですね、当然その、子供たちにとってエアランゲンという町は何がしかの関係というのは中でできてるとは思うんですけどもね、はい、で、そうだな、そういうものはあると思うんですけども、ただそういうね、そのややこしい言い方で、ややこしい言い方っていうのも語弊があるんだけども、その本音まとめたりとかね、ある程度難しい言葉を散りばめて説明したりとかね、はい、でそういうのもあるんだけども、実際原動力に何がなってるかっていうと、何が楽しいのかなとかね、で例えばその芝生に寝転がり込んでゆっくりするとかっていうのを、あれ日本の人がやろうと思うと結構すぐ飽きちゃうと思うんですよ、 人によってはそれがいいっていう人もいるかもしれないけど、うん、つまりその大多数の人がそれが面白いとかそれがいいって思わないと、みんなでお金集めて何作ろうかっていった時に芝生は作れないでしょ、
うんうん、
まあ、そういう部分がですね、こう生活してると実感として分かってくる部分があるんですね、
うんうん、実際今この収録の後ろの方にですね、こちら今収録しているのは大手院というお寺なんですけど、そちらの代表の秋田光彦住職もいらっしゃるんですけど、秋田住職がおっしゃるのは、お寺というのはそもそも気づきと学びと楽しみを提供する場であった、しかもそれはお寺がというよりはお寺でということであった、お寺が主体というよりはお寺が拠点になって多くの人たちに生かされてきた、逆に多くの人たちが集い、そして、そこにいろんな広がりがあった、まあ、それを今原点回帰温故知新をしようということでいろんな取り組みをしているんですけど、そういう意味ではコミュニケーションが実に豊かな町、つまりは多くのものをそのフルセットで個人がシェア、個人が、所有するんじゃなくてシェアをしていく、あるいはそのシェアしているところの前提になるのは税金であったりとか、それぞれがこう非常にこうなんていうんですかね、市民として、市民というのは住民票を置いてるってことじゃなく、まあ、要はレジデンツではなく、シチズンとしてですね、良質のこう関係が出来上がってるなっていうのが今の普通にこうお子さんに話をしていてもこうピンとくるっていうぐらいの民度が高い環境にあるんだろうなというふうに今の話を伺っていて感じたんですけどね。
はい、なんか えらい綺麗にというか すごく綺麗にまとめていただいたんでどう言おうかなと思ったんだけども、そうですね、まあ、だから本当にね、理想論で言うとそのこうお金なんかこういう汚いものだっていうことで始まるとね、はい、そんなのなしで綺麗に頑張ろうよというような話も出てきそうなんですけども、はい、実際はその何か作ろうとか言った時にね、やっぱり最低限のお金っているんですよね、
はい、
だからその辺もうまくこう構造の中に、掘り込んで、含まれてやっていけるようなそういう構造っていうのはドイツとかそのエアランゲンを見てるとですね、ある程度見えてくるっていうことがあるわけですね、
うんうん、まあ、そういう意味でこのドイツエアランゲンでの暮らし、改めてこの内容を紐解くとすれば、ぜひ、その次の一手をですね深める、
はい、
そんな、何かをお示しいただければなと思うのですが、いかがでしょうか。
これはもうこれしかないでしょうということで、うん、ドイツの地方都市はなぜ元気なのかという本がございます、
は
い、
ドイツの地方都市はなぜ元気なのか、
はい、だいたいそのエアランゲンだけのことを書いた本というのは多分ないと思うんですけども、うんうん、この地方都市はっていうふうについてるんですけどね、一言言うと、はい、そのドイツっていう国はその連邦制の国なんで地方分権なんですね最初から、
うん、
で地方都市っていうとその日本だとその東京中央に対しての地方都市でしょ、うん、で大阪もでかいし京都もでかいんだけどやっぱり地方都市って言っちゃう、
うん
う
ん、
でそれに対してドイツの場合っていうのは本当は地方都市っていうのはないんですよ、
うん、
でもやっぱりね地方都市にドイツのは地方都市はないんだけど なぜ元気なのかっていうわけにもいかないしでこういうタイトルになったんですけども、エアランゲンのことはその辺のことが、はい、書いてありますので、うん、もしよろしければ、
はい、ちょっと本の中身を紐解く形になるのかもしれませんけど、先ほどからおっしゃっていただいたあるいはそのまさに住民であり、あるいは外国人であり、しかしジャーナリストというその肩書きを掲げつつ夫であり父親であり、まあ、いろんなその、顔を持ちながらその場その場で多様な人との関係を培っていらっしゃる高松さんとしてですね、この非常にこう民度の高い町の構造、あるいはその基盤とか、
はい、
その規定、そこにあるものっていうのは何なんでしょう、そもそも町がこう脈々と継承してきた文化的な風土なんですかね、それともそういう街でこういう教育をしていこうというような一つこの、まあ、専門家のリーダーシップと言ってもいいのかもしれません、そういうところなんでしょうか、あるいはその、まあ街の中においては特にその宗教というものも、特にヨーロッパ型の市民社会においては無関係ではないと思うんですが、何がその元というか よりどころになってるんですかね。
あのこれはね、何かが原因があってこうなってますって、その原因はこれですよって一言で言うのはものすごく難しい話なんですね。で、その技術的なことで言えば、それこそその、政治の仕組みであったりとかね、そういうこともいろいろあると思うんですが、はい、ただ原風景としてはご存知の方も多いかもしれないんですけども、その昔の中世の都市っていうのは壁に囲まれていたっていうこと、はい、うん、壁ですね、囲まれていた町が多いんですけども、ああいう町っていうのは物理的に言うとすごく人工的に作られた限定された空間なんですよね、でその中でやっぱりたくさんの人間がいてですね、まずその病気になりにくいとかね、これ公衆衛生ですよね、の問題であったりとか、その中でその生きていくために何をしなきゃいけないっていう問題が当然こういっぱい出てくるわけですね、でそういうやっぱりその歴史を鑑みて日本とドイツを見た場合、その都市のイメージですね、壁に囲まれた人工都市である、これがそのなんかこう考えていくときに、街、その都市っていうところにこう集中しやすい原風景になってるんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。どうなんでしょう、このエアランゲンという街のその魅力は今後も続いていきそうですか。
そうですね、ジャーナリスティックに見ていくとですね、今医療都市っていうのがありますよっていう話しましたけども、
医療技術に特化した政策を、クラスター政策、
そうですね、で私自身もそのいろんな人格がありますよって言いましたけども、あれと一緒でね、町自体もその、ものすごく自分たちはこうだっていうのを言い切ることが多いんですよね、で90年代だったら環境都市でしょ、で90年代の後半から今、医療技術の都市、で今度はね教育都市っていうのをやろうっていうふうに動いてますね。でつまりそのなんていうのかな、みんな街のことを考えようよという思考性が基盤にあってですね、でそのじゃあ私たちの街はどんなのっていうのを確認して次のステップっていうか、次のあれの戦略を出していくっていうのが、うまくこう機能しているように思いますね。
そうか、今最後にお伺いした質問というのは、持続可能性というのがかなりよく言われていて、特に環境という部分での持続可能性であれば、社会文化的な、話と一方でその経済的な部分というものがよく取り出されるんですが、ある意味そこでもう一度という言い方もよくないですね、教育というものを手がかりにしながら、いかにそこに人が集い、そしてその街を、良い点あるいは悪い点双方だと思うんですが、その町の事柄、第一幕では自称という、ことに印象の章という自称という言葉を使われましたが、町の事柄をうまくこう、取り上げていく、そういう眼差しが今向いているのかなと、経済的な発展の中で医療技術に特化し、シーメンス社という、グローバル企業があるからということだったんですが、改めてそこで教育っていうものに力点を置こう、なかなかまた次のエアランゲンも楽しみだなと、
興味深いですね、
持ってきました。第2幕ではエアランゲンの暮らしと題しまして、ドイツの、その地方都市で暮らすその、高松さんの眼差しを、いくつかお伺いしました。おすすめの本として学芸出版社というところから2008年に出ていますドイツの地方都市はなぜ元気なのかという本をおすすめいただきました。第3幕ではですね、そうして、ドイツに、2000年に1回戻ってこられて、2002年から、現在まで移られ移住されている高松さんが、この2011年の3月11日、日本のいわば、この持続可能性とかを考えていくときの、哲学をですね、何か見直さなければいけなくなったんではないか、この3月11日あるいは 3.11 という言い方を、この後させていただきたいと思うんですが、 3.11 をどのように見たのか、それを、少しお伺いをして、日本とドイツその2つの、街の文化を見てきたというジャーナリストの眼差しをですね、少し伺ってみたいなと思います。この、時間はエアランゲンの暮らしをお伺いしました。高松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。